聖書朗読します。また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄光とあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私はこれと思う人に差し上げるのです。ですからもしあなたが私を拝むなら、全てはあなたのものとしましょう。イエスは答えて言われた。あなたの神である主を拝み、主にだけ使いなさいと書いてある。
ありがとうございました。それでは本日のメッセージ、十字架回避の誘惑です。中西さん。
改めてもう一度おはようございます。今日本相撲協会が混乱してますね。大麻事件で、お相撲さんがやったんじゃないか、いやそうじゃない、いろんな疑惑があるわけですけれども、7年前ですね、貴乃花がまだ現役の横綱だった時に膝の致命的な怪我をいたしまして、休場も危ぶまれていたような、そういう時にですね、巨漢武蔵丸と優勝決定戦で勝ったわけですね。で、優勝いたしました。その時には小泉元首相がその国技館におりまして、表彰状を渡す時、とても印象的でした。小泉に言ったんですね。足の痛みに耐えてよく頑張った、おめでとう、感動したって言って言ったんですね。皆さんも覚えていらっしゃると思います。痛みや苦難、あるいは苦痛に耐えてこと目標を果たしていくっていうのは確かに感動的だと思うんですね。私たちも天国へ行くまでの間、さまざまな苦難の道を歩むんだと思います。で、その苦難の道は栄光の道であるわけですけれども、だからこそ悪魔はそのところに道を踏み外させて そこから私たちを奪い取ろうという、そういう誘惑があるわけです。今日は十字架回避の道、誘惑という題をつけましたけれども、このところからどうしてそれが言えるのか、第2番目のイエス様を受けられた誘惑の内容、また今日的な意味、こういったことについてお話をしたいとこう思います。では一言お祈りしてご用意しますので、お共にしておいてください。天の父なる神様、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると、先週イエス様がお答えになったこの御言葉を思います。御言葉を通して人生を切り開いていける、また困った時、悩む時、あるいは助けを必要としている時、慰めを必要としている時、力を必要としている時、希望に満ち溢れていく時、あるいは成功して舞い上がりそうになる時、御言葉を通して心を静められ、あるいは整えられ、またあなたの御旨にかなった歩みをしていくことができますから、ありがとうございます。その道を踏み外さそうとする悪魔の誘惑があることを思いますけれども、今日2番目の誘惑の学びを通して、あなたの御旨を確かに知ることができますように、どうぞお一人お一人をそれぞれの課題を覚えながら、あなたの御言葉をお聞きになることができますように、語ります者もお聞きになる方々も豊かな導きをお与えください。尊い御子イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて最初にですね、この第2番目の誘惑というのは一体何であるのかということをお話したいと思うんですね。5節からもう一度お読みします。また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄光とあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですからもしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。まあ、悪魔が語った言葉がこのように示されているわけですけれども、まあ、 表向きこの言葉を読むと、悪魔はイエス様にこの世の権力とか富とかに対する誘惑を与えているように感じると思うんですね。しかしそれは見せかけであって、悪魔の狙いというのは、常に悪魔というのは、聖書を読んでいただくと分かるんですけど、表面的に何かを言いながら、本当その実のところ違うことというか、そこから関連してもっと根の深いことを悪魔はついてくるわけですね。で、悪魔のその攻撃はまさにこの世の権力、富、こういうことも皆我々人間には誘惑の弱い部分があるわけですけれども、そこをついているようにも思うわけです。しかし、実は結論から言うと、これはイエス・キリストに十字架を回避させて神の国に行くことを進めている誘惑であるということなんですよ。説明しますとですね、イエス様のこの世における使命というのは、全人類が不幸の最も原因である罪、あるいは死、あるいは死後の裁き、こういった罪という根本的な不幸の原因、このゆえに人は悲しみ、苦しみ、悩むわけですけれども、その罪を解決するために十字架にかかるというのがイエス・キリストのこの世における使命であるわけですね。この十字架にかかるということは、大変な苦難、孤独、痛み、苦しみを意味しています。しかしイエス様はそれを目的として、この地上の生涯をエルサレムを目指して進んでいかれているわけです。で、悪魔は、まあそんな苦しみの十字架なんか受ける必要ないじゃないですか、あなたがやがて神の国に行くことは確かなことなんですから、私にちょっと頭を下げてくれるならば、私があなたにそれをあげますよと。十字架をなしで神の国に到達するということを、誘惑を与えているということなんですね。イエス様がペテロたち、弟子たちにですね、一番最初にご自分がエルサレムで十字架にかかる、すべての人の罪の身代わりに裁きを受けるということを予告された時が、マタイでの16章に出てきます。それは最初の予告であったんですけど、その時に弟子のペテロが、まあ十字架というのは当時だって分かったわけですね。これは極悪非道な人間が受けるべき罰、裁きの方法です。ですから神の御子であられるあなたがそんなことを受けられるはずはないじゃないですか。諌めたと書いてあるんです。諌めた。つまり十字架なんかそんなことかかる必要がありません。そんなことはないはずですと。ペテロは、まあ悪気ではなくて言ったんです。その時にイエス様が言われた言葉は、サタンを退けという言葉だったんですね。ペテロが悪魔だと言ったのでは毛頭ありません。そうではなくて、十字架回避の道というのは、まさにここで悪魔が誘惑を与えているように、ペテロもまた悪魔の誘惑を受けて十字架を回避する発言をしているということが問題であったんですね。だからイエス様は厳しい言葉を言われたわけです。で、このことを思うときに、十字架を私たちの人生において回避させる誘惑というのがあると思うんですね。このことを二つお話をして終わりたいと思うんですけれども、一つはですね、十字架の理解なしで信者になるという誘惑でしょうか。ヤコブ書の2章の19節には、神をお一人だと信じているのですか、悪霊どももそう信じて身震いしていますとありますね。まあ、日本の精神風土というのはですね、まあいわば無神論の世界で普通だったら育っているわけですね。私もそうでした。ですから神がおられるということが分かるのに随分時間がかかりますね。初めからという方も例外でおられるわけでしょうけれども、神が存在するのか存在しないのかということを長い間やっぱり悶々とするわけです。
私自身もそうです。
教会に来てもすぐわからない。教会に来るときというのはですね、大概そんな問題では来ない。神がいるのかって言って求道してくる純粋な人というか、そういう人は少ないと思うんですよ。どちらかというと、私の場合でしたら、死んだらどうなるか、私は交通事故に遭いましたから、だから死んでしまった、あの時に死んでしまった人生が終わりなのか、何という儚いものか、果たして死んだ後に何かあるのかということは知りたかった。ある人にしてみれば、病を受けて、なんでこんな人生で苦難を受けるんだ、という求道があるかもしれません。またある人は、家庭の問題であったり、人間関係の問題であったり、商売上の問題であったり、いろいろな動機があると思うんですよ。それはそれで結構なんですよ。で、そういうところから何か真となり、解決なりを得るわけです。私の場合もそうであったように、神様おられるとこう思った。それはそれで素晴らしいことではあるんだけれども、問題は十字架の理解なしで洗礼を受けたり信者になると思ってしまう錯覚があるということなんですね。例えば欧米なんかではよくあることですが、生まれて間もなく洗礼を受けます。幼児洗礼と言ったりするんですね。聖書には信じてバプテスマを受ける者は救われますとありますから、バプテスマ、洗礼の前に信ずるという告白というのは大事だという。ところが、いつの間にか幼児のまま洗礼を受ける。ところが、実際にはそれは親が願っているんでしょうけれども、本人は自覚がないわけですね。自覚がないままに進んでいきますから、いつの間にか神がいるようないないような、まあいるんだろう、十字架、まあキリストが人間の罪のために死んでくれた、知識としては理解してるんですけど、問題は私の罪のためにイエス様は十字架にかかってくださったという理解が極めて薄い。ですから、私の牧師としての務めは、皆さんが求道しておいでになって、神様が分かっておられるかどうか、人間が神の前に罪人だということが分かっておられるかどうか、イエス・キリストがあなたの罪のために十字架にかかってくださった救い主であるということが分かっておられるかどうか、この3点はいつでも気をつけるわけですね。だって教会のてっぺんに屋根に十字架があるでしょ。礼拝堂にも十字架があるでしょ。十字架の理解なしに洗礼を受けてはいけない。イエス様に悪魔が十字架なんかかかる必要ない、あなたがやがて神の国に行くんだから、神の国の栄光、豊かさ、そういうものを私にちょっと拝むんだったら、もう十字架なんか受けなくてあげましょう。それはこの世の権力とか富とかいうことを見せかけてはいるけど、その根はキリストに十字架なしで得させようとする誘惑だったんですね。ですから皆さんの中でもしも洗礼を受けたとき、もう一度吟味していただきたいことは、自分自身がはっきり罪が分かって十字架が分かっているかどうか、もし分かっているのであれば、それは大いに感謝をしていただきたい。それほど神の子として選ばれた考えはないからです。それこそがまさに神があなたを選ばれた印そのものなんですよ。人間というのは常にこの世に来ていますから、この世の極めて御利益的な内容が欲しい。人間関係に関するヒント、商売上のヒント、成功敗北に関するヒント、あるいは病というものに関するヒント、まあいずれにしてもいろんな願いを持っている。それを持ってはいけないとは聖書は教えていないし、神はそれに対してお答えくださいます。しかし、いつも覚えていただきたいことは、そういう表面的な願いの土台に私は果たして本当に信仰の内容を分かっていますかということなんですね。 十字架が分かっていますかということです。もしも漠然としているのであれば、もう一度イエス様に告白していただきたい。主よ、あなたが本当にどうしようもないこの罪人の私のために2000年前救いの道を開いてくださったこと、そのことを私は改めて信じ感謝をいたします。そういう告白をしていただきたいと思うんですよね。本田浩二という召された有名な伝道者がおられました。この人は16歳の時に、旧制の中学ですか、洗礼を受けたんですけれども、よくわからないままに洗礼を受けたらしい。そして後で自分が神の前に罪人だということを徹底して分かっていくんですね。そして罪が分かってキリストのをもう一度受け入れることができたという喜びを語っていらっしゃいました。私自身の信仰生活を振り返ってきて思うことは、この十字架の理解ということは本当に大事だということなんですね。これが分かっている人は進み方がやっぱり着実に成長していくと思います。しかし御利益っぽいことしか求めていないと、周辺的なことだけであって根幹が抜け落ちてるんですね。だから根幹が抜け落ちてるならば、もう一度自分はここの部分を信じ受け入れているのであれば、そのことが深く分かるように理解させていただきたいということで祈りを持っていただければいいと思うんですよ。いずれにいたしましても、十字架っていうのは大切な大切な真理だから、パウロはコリント人の第一の手紙の15章のところで、最も大切なこととしてあなた方に伝えたのは私自身も受けたことであった、それはキリストが私たちの罪のために死なれたこと、蘇られたことといって、十字架と復活を最も大切なこととして描いている。ですからそれは中心なんですね。求道的な求道者の方もこの礼拝にいらっしゃると思いますけれども、そこが私は分かっている、いますか、どうなのかということを吟味していただければと思いますし、信者の皆さんも自分は今はっきりイエス様の十字架と私とは深く関係があるのだろうかということを考えていただきたいと思うんですね。これがまず十字架回避の誘惑の第一です。二つ目のことでお話を終えたいと思うんですが、それは十字架を追うことを放棄するという誘惑。クリスチャン人生において、あるいは人生において、皆さん十字架を追うってどんなことですかって例えば私は質問するでしょ。で、必ず何人か間違ってお答えになるんですね。十字架を追うというのは、それは例えば生まれながらのハンディとか、何か振って湧いたような苦しみとか、そういうものを追い続けていくことが十字架を追うということではないんですかと。つまり十字架を追うというのは、生まれた時から持っているような苦しみだとか、生まれてから以降に受けている苦しみだとか、そういうことを十字架を追う。だから一般の新聞でも、昔川上丈太郎という、まあ今は党がありませんが、社会党の委員長をしていた人がいるんですよ。この人はクリスチャンで、十字架クリスチャンって書いてありましたね。十字架議員みたいなことを表現するんですよ。だから苦難を負っていると、こういうことを言うんですよね。そこでも間違って解釈されてるんです。十字架というのはそういうような生まれながらの苦しみとか重荷のことではありません。生来受けているような苦難のことを、実は聖書では何と言っているかというと、重荷と呼んでるんですね。イエス様はマタイ伝の11章の28節のところで、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげますと言われました。例えばあなたの家庭に、あなたの人生に負っていかなければならない、そういう重荷があるかもわからない。それは十字架というよりも、聖書で言うならば重荷そのものなんですね。 じゃあ十字架とは何かというと、実は本来追う必要がないにもかかわらず、愛のゆえにあえて追っていくもの、それが十字架なんです。例えばイエス様の十字架を思い出してください。イエス様は罪人ではないですから、十字架にかかる必要は毛頭ありませんでした。追う必要はなかったんです。にもかかわらず、私たちを愛するあまりに神の位を捨てて、人間の罪を一切引き受けて、私が罪を犯しましたと言って十字架に身代わりに受けてくださったでしょ。それは愛のゆえに追ってくださったものなんですよ。だから十字架を追うということは、実はあなたが本来だったら追う必要がないにもかかわらず、愛のゆえに追っていること、それが十字架なんです。あなたの人生でそういうものがないですか？イエス様は十字架を追って私に従ってきなさいと言われました。あなたにもさまざまな十字架があるんだと思うんですよ。本来あなたは追う必要がない、そういうものであるかもわからないけれど、その人を愛するがゆえに、神を愛するがゆえに追うべき十字架、そういうものがあると思うんですね。ある人は愛する人を重い病気に倒れて、その人を見舞い介護していくという、そういう愛の十字架があるでしょ。ある人は人生のこの問題誰も手をつけないけれども、神の御心と信じて愛の家にその問題に手をつけてやっていこう、こういう十字架もあるでしょ。いろんな十字架があると思うんですよ。イエス様は十字架を追って私に従えと言われた。で、その時に必要なことは、十字架を義務感のように思って生きやすいんですよ。仕方ない、私が話したらどうなるという義務感、責任上動いている。でも、もう一度思い起こしていただきたいことは、これは愛の上に追っていくものなんです。家庭のことであれ、あるいは人生の何かであれ、神から愛を受けて使命のようにして生きていく、これが十字架を追うということなんですね。ある時イエス様は死後の裁きのことについてお話をされた時に、あなた方はこれらの最も小さいものの一人にしたのは私にしたのだ、私にしてくれたと言って高い評価をお与えになったことがあります。人々は、主よ、私はいつあなたにしましたかと尋ねた時に、イエス様は、私が病気の時にあなたは見舞ってくれた、私が牢屋にいた時に私を訪ねてくれた、私が飢えていた時に水をいっぱいくれた、そういうようにして細かいこと一つ一つを挙げながら、これらの最も小さいものにしたのは私にしたのですと言われたんですね。あなたがもし誰かに愛の上の十字架を追っているのであれば、間違いやすい感覚は義務感で、責任感でやっているかもわからないけれども、もう一度、誰に仕えているかってことなんです。その人にやってるんじゃないんです。神に対してやっている行為なんですね。コロサイ書の3章の23節というところを開けていただけますか。新約聖書のコロサイ書、コロサイ3章の23節、第3版ですと393ページ、第2版ですと361ページ、コロサイ書の3章の23節、まあ22節から読んでいきましょうかね。3章の22節、奴隷たちよ、 すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ真心から従いなさい。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。仕事であれ、奉仕であれ、あるいは勤めであれ、学びであれ、どんなこともまた私たちはそれをしなければならないということは本当は必要ないんです。しかし、それを義務感で動くのではなくて、ご機嫌取りで動くのではなくて、主に対してするように心からしなさい。この勤めが、この奉仕が、この善行が、福祉が、その人に対してではなくて、主に対してするようにしなさい。これが十字架を追うことの大切な心がけなんですね。その人に対してしていると思えば、良い評価があれば、それはやりがいもありますよ。よくやってくれましたねって言われた、やってよかったなと思う。しかし悪い評価だったらどうするんですか？もうやめたということになるでしょ。だから人に対してではなく、主に対してするようにというのが大事なんです。もしもあなたのご主人がわがままでどうしようもないご主人だったとして、もううちの主人に使いようと大変だったら、もうご主人の顔を目つぶってでもやっていただきたいと思うんですよ。主に対してする、どのようなことも神に対してするという心がけが十字架を追うことにおける大切な心構えなんですね。イエス様が十字架にかかるという大切な使命を果たしてくださいました。十字架開始の誘惑というのは、今日二つのことしか申し上げませんでしたけれども、我々の人生において、対信仰において、対人生において出てくる誘惑でもあるんですね。しっかり十字架を心の中心に置きつつ、歩んでいただきたいと思います。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、第2番目のイエス様が受けられた誘惑について学びました。表面上はこの世の権力、富、栄光、こういったものに対する誘惑のように見えますけれども、その実イエス様の十字架を受けることのない形で神の国に到達しようとする働きかけであったことを私どもは知らされます。確かに私たちの人生において十字架なしで信者になる誘惑がありますし、また十字架なしで人生を歩もうとする誘惑があります。お一人お一人がそれぞれ置かれている課題において、もう一度十字架の意味を深く理解し受け入れ、あなたにお従いし、あなたにお仕えして歩んでいかれることができますし、今日出席をされている方々の中には大変な重荷を負いながら愛の上にその責任を全うしていらっしゃる方々がいらっしゃるでありましょう。どうかもう一度主に仕えて、その最も良きことを最も身近なところでしているのだという自覚を与えて、神にお仕えする良き働きを全うしていくことができますように、その都度その都度必要な力をあなたが賜りますように心からお祈りをします。尊い御子イエス・キリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは